続いては歴史ギャラリーの記事をスタッフに読み上げていただきます。今回は東海道五十三次の旅をモチーフにしたスゴロクに関する内容のようです。それではどうぞ。
それでは草津歴史ギャラリーの記事をご紹介いたします。153回目となる今回のタイトルは、歌川義行が東海道五十三次滑稽すごろくです。この東海道五十三次滑稽すごろくは、やじきたで知られる十編写一句の滑稽本東海道中膝栗毛をモチーフにしたすごろくです。縦約50センチ、横約72センチ、木版多色刷りの技法で制作されています。手掛けた絵師歌川義行、別名落合義行は歌川国芳の門人で、幕末明治期に活躍しました。このような旅をモチーフとするすごろくは道中すごろくと呼ばれ、実際に旅をしている気分が味わえる仕掛けがされています。例えばこのすごろくは、日本橋を振り出し京を上がりに、途中の53の宿場をマスとしており、箱根に振り当てれば手形を忘れ日本橋へ帰るなり、つまり箱根のマスに泊まったら手形身元証明書を忘れたという設定で、振り出しに戻るルールになっています。江戸時代、箱根には関所が置かれ、一般の旅人が通る際には関所手形、往来手形が必要でした。関所破りは重罪とされており、無事に通過できた多くの旅人が山祝いと称して酒を飲んでいました。その関所を超える緊張感がすごろくにも盛り込まれているのでしょう。またこのすごろくは膝栗毛のストーリーをなぞって江戸から京へ向かう設定になっていますが、同じ東海道のすごろくでも上方の版元から出されたものの多くは京を出発する道順をたどっています。これも遊ぶ人にとってよりリアルな旅のルートであるためと思われます。江戸時代には治安の安定、統一貨幣の流通、そして出版文化の隆盛などを背景に、レジャーとしての旅が庶民の間にも広まりました。膝栗毛などの書籍や歌川広重東海道五十三次などの浮世絵は木版刷りで大量に作られ、比較的安価で流通したため、多くの人が遠くの土地のことを知れるようになったのです。今の私たちがインターネットや雑誌を見て旅行に行きたいと思うのと同じような気持ちを、江戸時代の人たちも書物や絵画を通じて感じていたのかもしれません。以上、この記事に関するお問い合わせは草津塾街道交流館、電話番号 077-567-0030 番です。